魚の会。
はい、美味しい魚の専門家、お魚コーディネーターの長崎一輝です。今日は7月3日なんですけど、これそうだ、ごめんなさい、いつも思うんですけど、この夜配信って今日の話しても遅いとこがあるんですよね。なんかだから前日に話しておくのが正解なのかなというのを思いつつも、7月3日の話をします。何の日だか皆さんご存知ですか？はい、今日は、寿司ロボットの日です。はい、で、これは、寿司ロボットの、もう開発したすずむ機工さんの、創業者であり寿司ロボットの開発者である、鈴木喜作さんが、この開発したこの装置を寿司ロボットと命名した日が今日なので、7月3日は寿司ロボットの日ということになっております。今日はそんな感じでちょっとどれだけ語れるかあれなんですけど、寿司ロボットですとか寿司とかシャリとか、そんなようなお話をしていきます。ネタの話はそうですね、若干するか分かりませんけれども、そんな感じでいきたいと思います。はい、この音声コンテンツは魚と食の楽しい気をゆるくお届けしておりますので、そういった話題興味がある方はぜひ、フォローください。また今日はお寿司の話題ですので、寿司が好きな方、寿司ロボットが好きな方、シャリが好きな方ぜひ、グッドボタンいただけたらと思います。はい、ということで、寿司ロボットの日なんですけども、あの寿司ロボットって、まず日常生活であまり見ないんですよ。で、見ないんですけど、皆さんパック寿司とか別に普通に買いますよね。スーパーのパック寿司とか、回転寿司もそうですし、今やっぱ大概その安いお寿司ってちょっとあれですけど、日常的に楽しめるお寿司、大量に売られているようなお寿司のそのシャリをやっぱ支えているのは寿司ロボットであることがもうほぼなんじゃないかなと思います。で、この寿司ロボットが開発されたのは、1970年代にまで遡るんですけど、この時に減反政策でこうなんですかね、田んぼがこう減ってるみたいなニュースを見たこの鈴木喜作さんが、お米をね、農家さんのためにお米の消費を上げようとして考えたのがこの寿司ロボットなんですよ。なので発端はそういった、お米を無駄にせずこうお米の価値を高めたいってところから、始まったあのものになります。で、5年ぐらい確か試行錯誤いろいろされていて、全くそういったものがない時代ですからね。しかもその職人さんの世界なので、機械で握るのは邪道だみたいな感じなのが根強かった世界、まだまだそういう世の中だったと思うんですけど、いろいろとこう試行錯誤を重ねて、で、作るんだけど餅みたいな硬い、米の塊ができたりとかしたんですけど、そういうのをいろいろと改善をしてきて、で、1981年に第1号の、寿司ロボットを発売します。で、これが ST77 っていう機種なんですけど、これが発明をされて、で、販売をされて、で、それの1年後に、それがテレビで取り上げられたんですね。で、テレビで取り上げたところ、それを見たあのアナウンサーが、あ、これは寿司ロボットですねって言ったのが寿司ロボットという名前の、由来になっています。はい、で、今や本当形もいろいろと寿司ロボットの形って変わっていて、作られた当時のその寿司ロボットの形ってこうベルトコンベヤーにこうどんどん出てくるみたいな感じだったんですけど、今はこう押し出されててこうターンテーブル上に出てくるような形になっていて、狭いその飲食店のバックヤードにも置けるようなあの形になってたりします。で、1分間で4000貫とかね握れるんですよね。すごいですね。しかも今スーパーのパック寿司とかにもあるようなものにこうシャリを並べてくれる装置とかもあって、もうそのシャリ並べられたら店員さんは上にネタを乗せればもうそれで寿司パックができちゃうみたいな感じで進化をしてるんですけど、そんなようなね、ところにまで、来ています。で、この寿司ロボットは本当世界中で使われていて、特に海外とかのねお寿司屋さんだとなかなかそのシャリ握れる職人さん手配するのも大変ですから、この寿司ロボットが、重宝していて、で、この寿司ロボットがあるからこの世界中に寿司が広まったっていう部分がすごい大きいんじゃないかなというふうに、思うところですね。 はい、まあそんな形で今日は、寿司ロボット命名の日なので、寿司のこのシャリとかについてね、またいろいろとこう思いを馳せていただけたらと思うところなんですが、まあ、ここからちょっとシャリのお話をしていきます。寿司に使われるシャリって、まずなんでシャリっていうかって皆さんご存知ですか？あれはあの仏教用語なんですよね。仏教用語で、なんかあのちょっと食べる気なくなるかもしれないですけど、あの白骨、こう仮装して燃やした白骨のなんか骨、のあの、残った骨の粉みたいなのをシャリっていうらしいんですけど、なんかすごく神聖なものみたいな確か意味合いがあって、であの米をそういう風にまとめたものを、どこのタイミングだか分かんないですけど、シャリっていう風になった、ようです。ちょっと、まあ、この辺またね詳しく調べれば分かるところだとは思うんですけども、でまあそれでシャリっていうんですけども、これはまああのまあ皆さんご存知の通り酢飯ですよね。お米、まあ、ご飯と、お酢、まあ、あと砂糖だとか塩だとかこう混ざってくるんですけど、それによって、まあ、作られるところがあります。でこの寿司のルーツって、もともとは発酵食品で、魚を、お米とかご飯のその乳酸発酵で、乳酸菌発酵で、保存するっていう技術、まあ慣れ寿司とかがそうですけど、が、まあ、発端になっていて、でそのお米とその酸味を発酵させずに早く食べるために、もう作ってすぐ食べられるみたいに、するために、作ったのが、まあ、早寿司っていう、形になります。でこの早寿司がそのご飯にお酢をかけて、で混ぜてそれを、魚と合わせるって形なんですけど、この早寿司っていうものができてくると、押し寿司とかそういうのがいろいろ出てくるんですね。でその、押し寿司とかが出てきて、でその押し寿司の中の、 あの柿の葉寿司とか笹寿司とか、ああいう一個一個葉っぱでくるものっていうのは、そのシャリの上にネタがまあ乗ってて、それぞれ違うネタが乗ってるみたいな形だったのを、まあ、ちょっと着想にそれをこう手で下の部分を押さずに握ってネタを乗せるっていうのをか、形にしたというのがこの握り寿司の発祥で、まあ、それによってシャリが生まれたってことですよね。で江戸の町民文化から生まれて、花屋与平さんって方が、その握り寿司の、ね、発祥の人として、まあ、有名ですけども、で当時そのシャリっていうのは、米酢を使ってたんですよね、最初は。だけど米酢って高いので、当時、なんかもうちょっとよくできないかっていうので、あの三つ貫酢の、創業者である、中野又左衛門さんが、まあ、酒蔵やってたんですけど、その酒蔵で出る酒粕を使って、その寿司に合う安価な酢を作ったというところが、この寿司が広まるまた一つのきっかけになっています。でそれが赤酢というものなんですけども、酒粕できるのはちょっとこう赤みというか、ちょっとこう黒っぽくなる、お酢で、それが、赤酢です。でだから元祖の、このシャリっていうのは赤酢でできて、あ、まあ、寿司っていうかその握り寿司っていうのは赤酢によって作られてたというところで、で最近はその伝統をこう見返したりだとか、まあ赤酢の方がやっぱりこうコクがあったりとかってする部分があるので、最近流行りのまあ熟成ネタだとか、まあ皆さん、そのうまみがあるネタ、脂があるネタ好きですからね、まあ、そういうのには赤酢がまあよりあったりとかするので、その赤酢のシャリとかがまあ流行ってたりするんですけども、そんなような形でね、現代にまでシャリが伝えられているというようなところです。ちなみになんですけど、私三つ貫の三つ貫ミュージアム行ってきて、その、元祖赤酢の山吹ですねというものと、あとその山吹を5年ぐらいだったと思うんですけど熟成させた、千夜っていうお酢があるんですけど、それを買ってきてですね、めっちゃ高いんですよ。1本3000円と5000円ぐらいするんですけど、であのね、ただね高ければいいって言うとそういう話でもないなって思うんですけど、あの山吹はね本当美味しいです。お酢としても使いやすいです。ただ千夜は本当なんていうかな、もう、熟成 しまくっていて、その正直寿司酢として使うのはちょっとくどいかもしれないですね。だからうちちょっと煮込みとかの、こう濃い味というかこの、コクをつけたい時とかにそのお酢料理に入れたりとかしてるんですけど、まあ、そんなようにね結構赤酢もなんかいろいろと奥が深いなというのを思うところです。で、あとシャリに、若干ね塩が入ってたりとか砂糖が入ってたりしますけども、あの これもやっぱり江戸時代当初っていうのは砂糖が手に入りにくい世の中だったので、昔は砂糖は入ってなかったんですよ。で砂糖が手に入ってくるのはやっぱり昭和の時代になってからの、お話で、それから砂糖が入るようにもなってきたんですけども、砂糖はこの、米の保水をね、こう保水する機能とかもあるので、よりこうふっくらしたりだとか、みずみずしさを保てたりとかってするところはあるかなと思います。であと服部調理専門学校の服部先生から聞いた話なんですけど、砂糖やっぱ甘さがあって、あの甘さっていうのはなんか人類がなんか共通で好むものなんですよね。でだからシャリには砂糖が入ってるから誰が食べても美味しいと思うみたいなことを、以前講演会の中でおっしゃってたんですけど、そういう面もあるのかなっていうところで、だからシャリに砂糖が入ってるってところがこう一つ世界中に広まった要因の一つなのかもしれないですね。ただ伝統を重んじる寿司屋さんではやっぱ砂糖はあえて入れないっていうのは昔入ってなかったので、あえて入れないということをされてたりとかもします。どっちが上か下かってこともないと思いますけれども、砂糖入れるかどうかは結構ねその時々によるという感じです。でシャリといえばすみません、お米の話、時間来ちゃったんですけどちょっとしておくと、シャリに使われるお米は一般的に古米であることが多くて、それはやっぱり、水分があるとちょっとこうお寿司でシャリがポロッとねほどけた方がほぐれた方が美味しいので、ちょっとその、水分とかが抜けた小米が好まれることが多くて、あえて小米を使う、あえてお米屋さんに、米をちょっと寝かしてもらってから仕入れるってことが多くなっています。品種としてはいろいろ使われますね。笹錦とかすごい代表的ですけども、コシヒカリなんかも使われることがあります。でコシヒカリは通常粘りが強い米なので、表面のアニューロン層っていう粘りの層を取った形で使われることが多い、より削ったりだとかより念入りに研いだりとかすることでそういう風に調整するんですけども、そんな風にしたりで、あと初霜っていうお米もよく代表的なお米ですね。シャリとして使われる中で、であとエビの絆っていう、割と比較的最近できた寿司専用米というのがあったりもするので、いろんなお米が出てきていて、お米によってもやっぱりこの寿司屋さんの個性とか、寿司の味がね変わってくるところは結構あるので、お米の専門家のうちの足垣さんとかに聞くと、本当は寝たことに米変えた方がいいんだよねみたいなことを言うんですけど、なかなかオペレーション上は難しいです。ただ寿司店によってはそのお米は違うでもそのシャリの仕上げ方、例えば赤酢で同じお米で炊くんですけど、赤酢で仕上げたシャリ、普通の、余熱で仕上げたシャリって感じで、シャリいくつかその、仕上げ方で種類用意しておいてネタによって変えてくるってお店はあったりはします。スシローさんなんかもね、赤酢のシャリとそうじゃないシャリと、あったりしますし、回転寿司でもそういうことやられたりするんですけど、そんな感じでシャリはねやっぱりお寿司の中でも、半分以上を占めるところなので、なんかねたかがシャリですけどサラダシャリという感じで、寿司ネタが主役だと思われますけど、やっぱり寿司っていうのはシャリが肝となってくるなっていうのは魚やってる人間からすると思うところです。はい、ということで今日は寿司ロボットの日なので寿司とシャリについていろいろお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。この音声コンテンツは魚と食の楽しい経営をこんな感じでお届けしております。興味ある方ぜひフォローください。今日の内容良かった方はグッドボタンいただけたらと思います。それから、魚ビジネス、寿司ビジネス、最強の寿司ビジネスなど私の著書好評発売中ですので、ぜひお手に取ってみてください。魚と食に関するコンテンツ制作やコンサルティング、講演出演などお仕事ご用命ありましたら、魚の会のお問い合わせフォームの魚の会のホームページのお問い合わせフォームにお問い合わせください。そういえば昨日もテレビ朝日のスーパー J チャンネルさんから、お昼ぐらいに電話が来て、急遽リモートで夕方出演、させていただきました。はい、情報番組さん私割と情報番組夕方のニュース割と、慣れていてですね、大体その流れですよね。その日の昼に電話が来て、その日の午後に撮ってって感じで、出張とか行ってても電話対応とかも全然できるので、そういったお話もありましたら、お気軽にまずはお声掛けください。 はい、ということでパーソナリティは、美味しい魚の専門家お魚コーディネーターの長崎一輝でした。提供は魚プロダクションでお届けしました。ではじゃんけんタイムいってみましょう。最初はぎょっくりじゃんけん、チョキ、また聞いてくれるかな、ぎょっくりー。